はいと、こんばんです。ですね、来ました。今日もですね、リクをいただいて、やってますけども、コンビニのサナちゃんシリーズの3回目で、今日で、終わりまで持っていこうかなというところですね。でですね、読んでいこうと思うんですけども、その前にジータレス読みということで、776、おっさんコント、まあおっさんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。で、777、37でおっちゃん来たと、こば今日も聞くと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。はい、来ました。はい。で、778、コンビニのイサムちゃんコント、まあコンビニじゃないんですけどね、俺。コンビニで働いてるわけじゃないんですけど、まあとりあえずこんばんはと。はい。でですね、779で、イサムさんこんばんはと。はい、こんばんは。はい、今夜も聞かせていただいてますと。まあそんな、ご丁寧に言わなくてもいいと思うんですけど、CM のダウンロード数どうでしたか、意外と多かったりしてと。あんまり自分ダウンロード数ってそんなにもう、見ないんですけど、まあ今言われたのでですね、見ましたけども、まあどうなんだろうな、これが多いのかな。普通の録音ファイルがだいたいどの程度なんだろう。まあ普通の録音ファイルとトントンぐらいなんですかね。でもそうだね、まだ日にちがあるっちゃあるんで何とも言えないですけど、うん、残り0日とかなってるやつだと、ありがたいことにダウンロード数が結構いってるので、はい、50超えしてますんで、ありがたいことに。なのでどこまで行くか分かりませんけど、どうなんですかね。はい、でですね、780で、 iPhone でアラート設定している俺におやっさんの放送を逃す資格はない、キリって書いてあるんですけど、逃す資格の資格が違う。まあいいや。てか iPhone でアラート設定ってどういうことなんだろう。何がどういう風なことができるんだろう。 iPhone 持ってないからな、わかんないけど、そんなことができるんですか。なんかすげえアラート設定なんてすんの。まあいいや、よくわからんけど、はい、じゃあ、行きましょうか。ですね、前回はですね、生理という題名の、話まで読んだので、次親父の死と、いう題名の話からですね、行きたいと思います。コンビニのサナちゃんシリーズです。できるのです、聞けるのです。781、そうなんですか、聞けるんだよね、しかもね、すっげえ。はい、じゃあ行きましょうか。親父の死という題名の話。2時間ほど仮眠をとって夜中のバイトの支度をしているところに電話が入った。親父の面倒を見てもらっているおば、母さんの妹からだ。誠くん、お父さんの容態が急変したの。もう飛行機もないでしょうけど、できるだけ急いで来てあげて。俺はすぐに自家用車で空港まで向かった。バイト先には途中で連絡を入れた。まだ店にいた店長は快諾してくれた。H 先輩には朝一の飛行機の時間を調べてもらった。最近思うんだが、俺はなぜこの人をあんなに毛嫌いしていたんだろう。空港に着いたが、最終便の出た後の国内線ロビーは当然のように閑散としている。駐車場に置いてきた車まで戻り、早朝までの十分な時間を睡眠に費やした。なぜだろう。気は焦るが、親が死ぬという絶望感はない。きっと親孝行ができたと実感しているからだ。余命宣告よりずっと長生きをしてくれた親父に感謝。0時を回って15分ほどした頃、サナちゃんの携帯の番号を押した。今日は送っていけなくてごめん、昨日はありがとうと言うつもりだった。でも彼女は出なかった。数回のコール音の後、ただいま電話に出ることができませんとアナウンスが流れ、通話が切れた。ああ、まだ仕事中だったかな。 夜明けの日の光で目が覚めた。出発までは時間があったが、空港内に行って飯と洗面を済ませた。大丈夫、まだ親父は死んでいない。確信があった。おばからの連絡もなかったし、夢枕にも立たなかったし。そういえば例の悪夢みたいな幻覚も見なかったな。この時ばかりは白骨に感謝したよ。飛行機に乗り込んで海を渡った。そこからバスで1時間、郷里の総合病院で無事に生きている親父と面会したよ。父さんは自力呼吸もできないのに酸素マスクを外して、俺はお前に孝行してやったというようなことを言った。そして死んだ。わけが分からず、忘れした、ごめん。勇敢の間におばに聞くと、そんなことにこだわってたのかと笑いがこみ上げるほど親父らしい考えを聞かされた。お父さんは誠くんがお父さんより先に死んでしまうんじゃないかとずっと心配してたのよ。あなたが家を飛び出して音信不通になった時も、ずっと連絡が途切れていた時も。だからお父さんが先に死んであげることが誠くんへの孝行になったの。そしたら誠くんはサイの河原で石を積まなくても済むでしょ。サイの河原っていうのは一般化はしているが仏教思想の一つだな。親より先に死んだ子供は三途の川を渡れずに、転生の手続きができずに、親が迎えに来るまで永遠と石を積まなくてはならないっていう、あれ。親父が先に死んだから俺はもういつ死んでもいいわけだ。なんで俺が死ぬなんて思ってたんだよ、あの人は。笑いながらおばに聞くと、おばは至って真面目な口調で言った。姉さん、俺の母親がそこまであんたたちの一家を追い込んだからよ。そして謝られた。あんなのが身内でごめんね。俺がその謝罪を受け入れるわけはない。愚行に走った母さんが悪いのは確かだし、おそらく知らず知らずのうちにその原因を作った俺と親父が悪いのも納得できる。でもおばは関係がないからね。親父が歓迎されない病死、アルコール中毒を経ての肝臓がんだったんだ、だったということと、もしの俺が遠方から来ているということで、葬儀は内々で済ませることになった。その夜、親戚だけの簡単な通夜をしていると玄関が開いた。土俵の最中だったので目だけ上げると、母さんと姉さんが罰が悪そうに立っていた。末席のおばが二人を中に誘っている。ああ、声をかけておいてくれたのか。少し苦々しく思いながらも、久しぶりの顔が元気そうなのに安心した。式が終わり、親戚連中は帰った。おばは俺と仏さんの番をすると言い張っていたが、一人の方が気楽なので返した。母と姉は町に宿を取っているという。ビールを開け、親父の棺の横でどうでもいいことに頭を巡らせた。おばの話によると、母さんは親父と結婚する前に付き合っていた相手がいたらしい。結婚してからも感情的には切れていなかったんだろう。気持ちの冷めている親父の世話をし、親父の子供である俺を育てているうちに現実から逃げ出したくなったのかな。今ではその男と充実した生活を送っているはずだ。ふとサナちゃんの言葉を思い出した。強力な守護霊に守られている人間は努力しなくても人生が好転するの。羨ましい限りだね、まったく。イライラしてきた。サナちゃんの声が聞きたい。携帯の番号を押すと、電源が入っていないとアナウンスされた。そっか、バイト中だったな。神経が高ぶっていたが、それでもうつらうつらと眠れそうになってきた頃、玄関の戸が開いた。挨拶のない訪問者を不審に思いながら出ると、母さんと姉さんと泥だらけの子供が立っていた。もうみんな帰った？ちょっと話があるんだけど。母さんは通夜の 恥じった態度とは正反対のふてぶてしい表情で親父の安置された部屋に上がり込んでいく。姉さんは俺と顔も合わせずに母さんの後ろについている。坊主は俺の隣で止まって、そこだけ泥が剥げた薄い唇を動かした。次は頭。全身が緊張したよ。そっか、そういうお膳立てなわけか。冷静さを欠いちゃまずい。深呼吸を繰り返しながら自分に言い聞かせた。母さんは親父の死に顔に興味も見せずに切り出した。この家とお父ちゃんの預金のことをあんた聞いてる？知るか。首を振る。妹、過去おばの話だと、お父ちゃん全部あんたに残すって遺言書いちゃってるらしいんだわ。でもね、私はともかく同じ子供なのにお姉ちゃんに何ももらえないっていうのは不公平すぎるからね、と母。てかここまで強欲だと母親扱いするのも抵抗があるわ。俺は遺言のことなんか知らないし、どうしようもないんだからそんな話持ってくんな、と吐き捨てると姉ちゃんが初めて口を開いた。相続を放棄してくれればいいのよ。そうしたら母ちゃんに半分、私たちには4分の1ずつ配分されて、みんな公平になるじゃない。母親はお姉ちゃんにだけは遺産を残してと繰り返す。姉は必要に母親の権利を主張する。なんか本当面倒。じゃあさ、俺は自分の言葉に自覚のないまま言った。俺と姉さんがいなくなったらいいんじゃないの。人間の首ってこんなに激しく脈打ってるもんなんだな。姉さんの顔が紫に染まっていくのを見ながら、俺はさらに両手の力を込めた。母さんは腰が抜けたみたいで、大声を上げることもせずに親父の棺桶を狂ったように叩いている。なんだか予想通りすぎて拍子抜けだよ。どうせ夢なんだろうこれ。もう少し俺に不利な状況にしてもいいんじゃねえの。なあ坊主。姉さんが泡を吹き始めた。そろそろ死ぬかな。馬乗りになった俺が浮き上がるほどの抵抗をしてた体ももうほとんど動かないし、瞳孔が開いた。ああ、なんつうか気分は悪くないんだけど心残りがあるって感じだ。サナちゃんに連絡がついてたらな。俺こんなことしなかったのに。そう思った瞬間、こわばってた手から力が抜けた。姉さんの喉に酸素が流れる感触が現れた。まだ生きてる、よかった。母さんに向かって叫んだ。誰か呼んできてくれ早く。でも母さんは動かない。畜生、自分の娘の緊急事態だろうが。自力で姉から離れようとしたんだがダメだ。脳が俺の意思を無視する。また徐々に力が入ってきた。腕がつるほど抵抗してるんだけど負けてる。一層手が動かなくなれば。見回すと祭壇のでかい食台が目に入った。ろうそくを抜けば使える。俺は自分の肩に思いっきり噛みついた。痛みで我に返って一瞬体が自由になった。祭壇に飛びつき、火のついているろうそくをねじ取って鋭い針をむき出しにする。そして親父の棺桶の上に置いた自分の左手に思いっきり突き立てた。母親のわめき声で集まった近所の親族が救急車を呼んでくれた。意識の朦朧としている姉を尻目に運ばれたのは俺の方だった。食材が大きかったので針は俺の手のひらを貫通して骨を砕いていた。親指と人差し指は普通に動いたが、あとの3本は再起不能かもしれない。まあどうでもいいや。治療を終えて病室に横たわっている時に夢を見たよ。俺は体と右腕の再生した女の肉体を背負ってあのトンネルの脇に立っていた。女は下に続く急勾配を指さしている。指示に従いながらゆっくりと降りてやった。何かを探してるみたいだ。女の指がさまよい始めた。場所が特定できないのか。 ううん、見たくないの。意外に若い声で女を答えた。すると10メーターぐらい前方のヤブが動いて、中から薄汚れたサナちゃんが現れた。何やってんのそんなとこで、と笑いながら聞くと、サナちゃんも笑いながら、先に来て探してたんですよと返す。そして俺の背中に向かって足元を指差しながら言った。ここでずっと待ってたんだよ。サナちゃんの足元には幼児が眠っていた。女を背中から下ろしてやると、右手で幼児の頭を撫で始める。子供と一緒に殺されちゃったんだよね、かわいそうだったね。サナちゃんも傍らにしゃがみ込んで同じように幼児を撫でる。いつの間にか坊主が来ていて、母親の首に頭を取り付けた。あれ、姉さんは生きてるはずだが。母親は穏やかな表情で子供に頬ずりをした。俺は坊主に言った。右腕だけじゃ子供が抱けないから、俺の左腕をやれないかな。坊主は黙って母親を指さした。母親は両腕で子供を抱いていた。そこで夢から覚めた。医者が来て、俺の手は神経が寸断されてしまったので元通りには動かないだろうと説明した。大きな病院でなら神経の縫合をしてもらうことができるかもしれないと、そう慰められたが、俺は断った。俺が持ってるより、あの母親にやった方が何倍も役に立つ腕だったからね。包帯だらけの手だったからか、翌日の葬儀には野暮なツッコミは入らなかった。親戚の何人かが、あのバカどもは昨日のうちに追い出してやったと報告してくれた。田舎の団結力は頼もしいな。火葬場に移り、骨揚げ、骨揚げ、骨が焼けることを待っている時に、焼き場の職員から呼び出された。とても申し上げにくいんですが、お父さんの頭のお骨が見当たらないんです。どうしましょうか。そっか、親父が姉さんの代わりに首を提供してくれたのか。親族には黙っておいてくれと頼んだ。どうせ叫びたりだった親父の骨はまともな原型をとどめていなかったし。全ての儀式を終えた後、俺は空港の待合室で久しぶりに携帯を取り出した。驚いたよ、40件近い着信が入ってる。そのうち30件以上を占めていた火事に電話をすると、奴は深刻そうに切り出した。サナちゃんって誠さんとそっちに行ってる？バイトをずっと無断欠勤してるんだけど。すぐに火事を切ってサナちゃんにかけ直す。電源が入ってない。最後に会ったのは踏切事故の翌日の朝だ。もう6日も経つ。その間電話は一度も通じなかった。先に来て探してたんですよ。夢の中ではサナちゃんはトンネルにいた。事故。嫌な想像が頭をかすめた。以上、親父の死っていう話でした。はい。で、釣り行く前にジータレス読み782、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。今日はずっと昔の師匠シリーズ聞いてたぜ。まだまだ聞き終わんないぜと。まあ結構ありますからね、あれね。怪物とか長いですから。で、783、才能変わらなんぞ、ファークしてくれるわって書いたんですけど、これ何から撮ってんだかわからん。はい。何ですか、それは。これ何かから撮ってんだろうなっていう気はするけど、わからん。で、784。おっちゃん来てた後もおっちゃんじゃねえんですけど、勉強しながら楽しませてもらいますと。まあ、はい。はい。はい。勉強しながら。はい。で、785。なんか話によると、どれだけ強烈な守護霊がいても、本人にやる気がなくて努力も何もしてないと、守護霊も何もしてくれないらしいよと。話によると。そうなんですか。 まあさすがにね、さすがに本人がぐでってしてたら守護霊もっていう話ですよ、ね、何もしないでっていうところはあるんじゃないの、なんとなく。で786、おっちゃん来てたのと、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、今風呂上がりでオンしましたと、終わりまで離れませんよと、ありがたい話で、はい。で行きましょう。さやの、サナの行方前編っていう話。夕方に空港に到着、サナちゃんのアパートに直行した。郵便受けには大量のチラシが入りっぱなしになってる。インターホンを鳴らしたが返事はなかった。電話は相変わらず電源が切れている。勘弁してくれよ。バイト先まで歩き、店長に帰ってきた挨拶とサナちゃんの欠勤の話を聞いた。俺が親父の帰得を聞いた夜、サナちゃんはすでに出勤していなかったらしい。ただこの日は連絡があった。翌日の欠勤時、それまで真面目に働いていたこともあって、店長は自ら彼女のアパートへ足を運んだんだ。でも人のいる気配はなかった。女の子の一人暮らしだし、もしかしてと思ってね。店長はサナちゃんの実家にまで電話を入れた。父親が出て存じませんとぶっきらぼうに切られたそうだ。こうまで長引くと心配だね。マコちゃん、サナちゃんの実家にもう一度連絡を入れてみてくれないかな。捜索願いを出させた方がいいかもと依頼されたので。なんで店長がやらんのと聞くと、僕はあのお父さんはどうも苦手でと頭をかいてた。サナちゃんの履歴書から電話番号をもらってプッシュすると、平日の夕方だからだろうか、父親ではなく母親らしき女性の応答があった。警戒心を抱かれないようにできるだけ穏やかな声で伝えてみる。私はサナさんにアルバイトに来てもらっているコンビニの責任者ですが、サナさんがここ数日連絡なしに欠勤されてるんです。もしかしてそちらに帰ってらっしゃるんではないでしょうか。 H 先輩が聞いたら小学校からやり直してこいと言いそうな言葉遣いだな。でも母親らしい女性にはちゃんと通じたようだ。あっさりと、こっちに帰ってますよ、ごめんなさいね、もうそちらには戻らないと思いますとの返事をもらった。なんだか釈然としない。っていうのもサナちゃんは以前、実家に居場所がないから一人で出てきたと言ってたんだ。実は彼女、父親とその浮気相手の子供なんだよ。だから正妻正妻に目の敵にされて実家にいられなくなったみたいなんだ。そんな家に自主的に戻ったのか、それとも。考えるだけ無駄なんで、店長にねぎらいの意味でもらった今晩の休みをサナちゃんの実家行きに使うことにした。少し田舎に下るとはいえ、見事に開拓された新興住宅地の中にサナちゃんの家はあった。立派な門構えとその奥の広い庭が裕福な暮らしを示している。サナちゃんの親父さんは従業員数百人を抱える中小企業の副社長だ。以前興味本位に調べさせてもらった。重役は全て家族親類という典型的な同族会社の中で唯一身内外からその地位に上り詰めた人だ。女癖はともかく、まあ有能なんだろう。サナちゃんにお嬢さんの雰囲気があるのもこの家で育ったんなら納得できるな。カメラ付きのインターホンを鳴らすことをためらっていると、左手の路上から人の話し声が聞こえてきた。年配の男と若い女の子の声。お父さん、今日は帰り遅いよ、家で待ってるの嫌なんだからもっと早く帰ってきてと女の子。あれ、これが普通の帰宅時間なんだぞ。今まではサナのために無理して帰ってたんだからと、サナちゃんの父親らしき人物。門に取り付けられた電灯が二人の顔を照らし始めた。向こうも俺に気づいたようだった。俺は真っ先にサナちゃんに飛びつきたい衝動を抑え、父親に頭を下げる。すると彼から声をかけてきた。 君は？どの立場にするか少し思案してから答えた。サナちゃんの友人です。サナちゃんは父親の顔を見て、それから俺を見て首をかしげた。
わかんない、誰ですか？
父親が事故で名前も家族のことも忘れましてね、多分元には戻らないと思いますと補足した。以上、サナの行方前編っていう話でした。で、ジータレスミ717、おっちゃんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、ツイッターってなんだろうの人だけど今日フォローしてみたと。
あ、あの人か、
多分あの人のことだなというのは分かりました。なるほど。で、718、制裁かねと。
制裁、
ん、どっかミスったんだけど、どこミスった俺。いや、漢字は弱いからね、ところどころ絶対間違えてんですけど、それ制裁ってどこだっけ。制裁ってどこだろう。わかんない、制裁ってどこだ、どこにあった。あ、あー、正しい妻ね。はい。で、789、白内障って奥が深いよおっちゃんと、何の話してんだかよくわかんないですけど、白内障奥が深いっていうかよくわかんないですけど、うん、まあおっちゃんじゃないですけど。で、790、制裁マサズマ。で、791、おっちゃんコーンと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけどこんばんはと、遅ればせながら今から聞かせてもらうねと、ありがとうございます。はい。で、次次、サナの行方中編行くのかなと思ったら番外っていうのが挟んであります。番外っていう話、題名の話いきましょう。あるきっかけがあって1ヶ月ほど前から昔の体験をここに投下させてもらっている。おかげさまでもうすぐ完了にこじつけそうだ。実は作中にもレスの中にも全く書いてこなかったが、この行動を始めてからすぐに右の空間から人の気配がするようになった。この類の経験は珍しくはないので、ああまた回線がつながったんだなぐらいにしか思っていないが、1ヶ月間ほぼ毎日ラップ音と息遣いの音、たまに執筆を休んで空気をリセットするんだが、そろそろ限界の波が来ているみたいだ。今日ははっきりと廊下を歩く黒い T シャツの子供を見た。なぜか俺の見る霊は子供が多い。そいつは玄関の方向から来て突き当たりの壁の中に消えていった。で、今非常に体調が悪い。俺にとって霊は怖いものでも悪いものでもなくて、むしろいてほしいものなんだが、俺の感応の仕方に問題があるとこういう事態を招くらしい。久々に霊と会話ができそうで今少しワクワクしている。以上。で、次行く前にジータレスビー792、んじゃ俺もフォローだかってのしてみろよと、なんかいいことあんのかと。
いいこと、
いいことは特に、いや、前になんだ、ツイッターでその放送始まる前は書き込むんで、フォローしといてもらえればそっちでわかるかもよと。そのまあドルフィンとかね、なんかそういう録音関連のやつでお気に入りに入れていただくのも、っていう手もあるんですけど、まあそういう手もあるよと、はい、っていう話をしたら、じゃあフォローしてみっかみたいな、まあ、そういうことですね。いいことなのかどうかはよくわかりません。とりあえずそういうこと。はい。 で、次行きましょう。サナの行方中編で、これは後編まで読んじゃいましょう、つながってるから。前中後読んだ方が良かったかな。で、次行きましょう。サナの行方中編後編。掲示板に投稿しているのだということを忘れて油断していたら先を越された。今さら解説するのも間抜けだが、一応説明をつけておく。サナちゃんの病名は前生活死健忘といって、自分に関する事柄をすべて忘れてしまう症状なのだそうだ。社会的な通念や技術は覚えていることも多いため、生活は困っていないらしい。実際家にあげてもらってからサナちゃんがお茶を出してくれた仕草などは、昨日今日習ったという手際ではなかった。記憶喪失というと頭部損傷ってイメージがあった俺に、親父さんは主な原因は心因性だと教えてくれた。つまりサナちゃんは過去を忘れてしまうほどのストレスを受けたということなのか。どこでの質問には答えてもらえなかった。どんな事故の質問にはやんわりと帰宅を促された。食い下がることもできたが、帰ることにしたよ。サナちゃんが無事でいることが分かっただけで収穫だしね。門まで見送ってくれた彼女に手を振ると、なぜか泣きそうな顔になって、ごめんなさいと謝られた。それからの半年は本当に忙しい時間を過ごしたと思う。バイトは辞めたが、本腰を入れた出版社の仕事のせいで就労時間は変わらなかった。わずかでも時間が取れればサナちゃんの顔を見に行ったよ。親父さんは警戒心バリバリだったけど、お袋さんは割とすぐに打ち解けてくれた。こんなことを言うのはなんだけど、私はサナが病気になってくれてよかったと思ってるの。印象に残ってるお袋さんの一言だ。あの子には随分ひどいことをしてしまったから恨んでるんだろうなとずっと気にしてたんです。今は全部忘れて慕ってくれるので助かります。その微妙な関係、俺にはよくわかるよ。最低限の人間関係を維持しながら、俺がメインに時間を使っていたのは事故の解明についてだった。休日のたびに心当たりのある場所や期間を回って情報をせがんだ。あのトンネルのある市の警察や消防署の窓口、救急病院の受付、同業の地域情報誌発行元の会社まで回ったこともある。結果分かったことは、日本の守秘義務をなめちゃいけないということだけだった。行く先々でたしなめられたよ。原因なんて些細なことを今さら蒸し返すんじゃないって。今問題なく、むしろ以前より幸せに過ごしているんならそれでいいんじゃないかと。そうかもしれんね。確かにサナちゃんは明るくなったよ。いい意味で甘え上手にもなって、みんなに可愛がられてる。復帰した大学でも友人男がダントツに多いっていうのが気になるが、増えたと喜んでいたし。でもさ、じゃあ以前のサナちゃんはどこに行ったんだろう。生真面目で不器用だったけど、彼女の本質はそれだったような気がするんだよな。以前出版社の仕事で突風の被災地の写真を撮りに行ったことがあった。復職で書いてるな。その時にサナちゃんの写真を1枚撮ったんだが、彼女の周りに集まっていた光だけが写ってて、サナちゃん本体は写っていなかった。今のサナちゃんは影のない光みたいな存在だと思う。だけどそこに彼女の本体はいない気がしてしょうがないんだ。珍しく H 先輩だけが俺の行動を肯定してくれた。というか先輩の言によると、俺の行動が正しいとしか言えなくなるんだけどね。前生活死健忘は記憶が戻ってくることがほとんどらしい。医師の力で封じ込めているようなものなので、傷が癒えれば自然に解放されるんだろう。その時に理解者が周囲にいないというのはものすごい悪影響になるそうだ。
サナちゃんの今の状況を手放しで喜んでいる彼女の家族が記憶の戻ったサナちゃんをちゃんと受け入れてやれるのか。顔が知らん俺でも心配になると、 H 先輩は初めて善人らしいことを言った。先輩からモチベーションを維持する力をもらった俺は、あの日も例のトンネルの地区を管轄している駐在を訪ねた。すっかり顔なじみになった40代の巡査部長が奥の座敷に通してくれた時は、思わずやったと心の中で叫んだよ。以下は巡査部長とその後に訪れた死刑の担当者の話を総合して書く。半年前の6月の終わりのこと、深夜にかかろうかという時刻に交番を一組の親子連れが訪れた。母親は小さな幼児を抱いていたらしい。雨が降っていたので二人ともずぶ濡れだったようだ。巡査部長は二人をこの座敷にあげ訳を聞いた。母親は早口で山中に若い女性が放置されているという旨のことを告げた。地図を指さして指し示して場所まではっきりと教えたと、巡査部長はその地図を広げながら語ってくれた。眠っている幼児を抱えた母親を連れ回すのは気の毒だったので、彼は一人でパトロールに出かけたそうだ。目的の場所はトンネルから脇に それた林道の途中。めったに人の入るところではないので、普段は立ち入ることもない。狭い林道をミニパトでとっつきまで走り、何もないのを確認して折り返す。この時巡査部長はあの親子に騙されたと思った。こんな道を徒歩で入る人間がいるわけがないと。サーチライトさえ吸い込まれそうな真っ暗な山道を慎重に進むと、前方に何か動くものが見えた。それは左の木々の間に消えていった。あの親子連れに見えたから驚いてな。俺の前で巡査部長は鳥肌の立った腕をさすって熱い茶を飲んだ。彼は車を止めて後を追った。藪が左右に分かれていて、確かに人の通った跡があった。その先でサナちゃんが見つかった。全裸で格子の跡があって仮死状態だったそうだ。サナちゃんは市内の総合病院に運ばれてから意識を取り戻した。死刑の女性警察官が彼女の担当になり事情聴取をした。前夜トンネルから徒歩で帰ろうとしたところを見知らぬ集団の車に押し込まれたこと、その後に乱暴されたこと、そこまで話してサナちゃんは別人になってしまったらしい。何を聞いても分かんない、ありえないを繰り返した。林間は申告罪じゃないのよね。女性警察官はボソッと言った。犯人を捕まえれば無条件で起訴になる。そしてサナちゃんは証人として裁判所に呼び出される。サナちゃんの親父さんは捕まえなくていいと即答したようだ。帰り道、運転しながらいくつかの選択肢を描いた。サナちゃんが事件を思い出す。精神の崩壊の危機、そばにいないと。サナちゃんが事件を思い出す。意外に平気で乗り越える。微力ながらそばで応援。サナちゃんが事件を思い出さない。遠慮なくゲット。俺ってつくづく自分勝手な発想しかできないらしい。その後のことはまあ照れもあるし、あんまり詳細には書きたくない。 H 先輩が猪突猛進って言葉があるが、イノシシだってお前よりは考えて行動するだろうよと表現した通り、俺は全く周囲が見えてなかった。勢いだけで求婚して、そして承諾をもらった。同居を始めた初日の夜、ベッドの中でサナちゃんが緊張していたので手を出しあぐねて俺はソファーで寝た。 お互いが寝ついた頃、ものすごいうめき声が聞こえたので電気をつけると、サナちゃんが号泣しながら辺りをかきむしっていた。止めても止まらず、結局彼女は爪を2枚剥がした。翌日から通い始めた心療内科への通院は何年も経った現在でも続いている。もとも今はほとんど症状はないけどね。やっぱり都合の悪い過去だけ切り捨てて生きるなんてことはできないんだよ。こんな風に漠然と嫌な感じを受けるより、私何があったのかはっきり思い出した方が楽かもと、最近サナちゃんはしきりに事故のことを聞きたがる。教えるのは俺も抵抗があるから、とりあえず思い出してもいいよとストッパーを外すように促している。奥さんはきっと近いうちに全部思い出して元の性格に戻る。俺ね、今回線が開きっぱなしの状態だから、いろんなものが見えてるわけ。生きてる人間とそうじゃないやつの区別がつかないぐらいくっきりと。奥さんの後ろには3つの姿が見える。足のない母親と、ちょっと成長したな、7歳ぐらいの子供と、そして2人に囲まれるようにして以前の影のある表情のサナちゃんがね。今の明るい奥さんも俺は好きだよ。だからうまく融合してくれるといいな。とりあえず言っておくよ。おかえりサナちゃん。以上。サナの行方中編後編でした。はい。で、793、ジーダレスミ、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。師匠しかり、終盤にかけて不穏な雰囲気になっちゃうね。それがまたいいと。うん。師匠シリーズもそうね。あれ師匠っていう。で、794、おっちゃん、ファイルバンクにまだ師匠シリーズ、ウップされてますかと。確認しないとわかんないです。まあ、おっちゃんじゃないですけど。まあ、消えてたら、またあげますけど。で、795、おっさんで、まあ、おっさんじゃないと思うんですけど、心療内科、精神病じゃないのと。なんだっけ、さっきの、うん、まあ、精神病もあるね。はい。で、796、サナちゃんうざかったけど悲しい結末になったのかと。悲しい結末っていうか、うん、悲しいのかな。で、で、797、甥っ子とか姪っ子がいればおっさんだよと。あ、おじさんね。俺にはいねえ。はい。俺にはいないです。と思ったらいました、そういえば。そういえばいました。じゃあ、おっさんだわ。はい。で、でですね、どうしようかな。で、次エンディングをいきたいと思います。はい。798、心療内科と精神科が扱う病気はほぼ同じ、治療の方針とか薬の出し方は違うらしいだそうですよ。はい。で、799、嫌な気持ちになったと。うん。そうね。 精神が、まあ、でもまあ、それもあるけど、嫌な気持ちにはなるかもしんないけども、まあ、そこでね、完全に止まったらあれだけど、まだ先があったからね、とりあえず。止まらない分、まあ良かったかなと。とりあえず、エンディングいきましょう。じゃあ、いきます。エンディング、サナちゃんのことをここに書き込み始めたのは8月1日の深夜だった。実はその前日の昼間、俺は思いがけない人に会った。そのせいで過去を掘り起こす必要が生じたようなもんだ。一作目から登場させた泥沼に沈んで死んだ坊主、やつはバラバラだった母親の体が再生した後から姿を消してしまった。成仏したかどうか俺には分からなかったから、それからもずっと花は備えに行ってたんだ。7月の最終日は溶けそうなぐらい暑い日だった。小粒のひまわりと缶ジュースを今は埋め立てられてる沼のほとりに置いて立ち去ろうとしたら、60は超えているだろう女性に声をかけられた。〇〇の同級生の方？ちょっと驚いた。〇〇っていうのは俺の現実の名前だったから。その女性は母親、その女性は坊主の母親だった。俺坊主が子供の姿だったんで、てっきり母親も若いもんだと思ってたけど、考えてみれば死んだ時に子供だっただけで、その後何年何十年も経っていたわけだ。適当に話を合わせながら雑談していたら面白いことが分かったよ。俺と坊主は同名同生年月日だったらしい。俺ねずっと勘違いしてた。坊主はサナちゃんに惚れてて俺を定義視してるからグロテスクな妄想を見せるのかと思ってたんだけど、考えてみたらさ、坊主がパーツ集めだと教えてくれなかったら俺は訳がわからないまま妄想で狂っていたかもしれない。今は俺多少変な方向ではあるけど、平和で現実的に暮らしているわけ。過去のオカルト経験なんかもうどうでもいいぐらいに。だけどもしこの先縁のある坊主とまた再会することができるなら、忘れちゃいけないだろうこのきっかけは。だから書き残した。巨大掲示板の中で顔の見えない人からレッスンをもらうたびに、もしかしてこの中の一人は坊主なんじゃないだろうかなんてバカバカしい想像をしてる。だからいろんな意味を込めてありがとうと返事をすることにしている。以上、エンディングでした。コンビニのサナちゃんシリーズ。はい、でジータレス読み、800番。そういや一度聞いてみたかったんだけど、おっちゃん大学院で何の勉強してたんと。っていう、この前ヒントにもならないかもしれないけど、的なものは言いましたけどね。岐阜でお前何してたのって、岐阜で、試験してたって言ってたけど、お前何しに行ってたのって言うんで、でどこ行ってたのって言うんで、言いましたけどね、場所。はい、まあ、それに、関わる、っていうか、まあ今はどうなのか知らないけど、そこの研究室で何やってるのか知らないけど、はい、まあ、はい、まあ NIFS が絡んでくるようなとこですかね。で801、おっさんで、30歳超えたらみんな自分の未来に不安になってほとんど精神科に行くと。
うつ病予備軍扱い。
ほとんど精神科に。そうなの？そうなの？で、802、宮大工シリーズもそのうち読んでくれた。
シリーズ多すぎだわ。どういうこと？
何、宮大工シリーズなんてあったっけ？
何それ、宮大工シリーズって。
あれ、心にはないよ。
何、宮大工シリーズって。もうなんか全部シリーズいろんなあんだな。んで、
803、自分から逃げるんじゃねえよなんて言われても向き合える勇気なんてねえよと。
向き合えねえんだ。
そうなのか。自分からは逃げないけど、いろんなとこから逃げちゃうかもしれない。で、804、大阪音と、まあ、おっさんじゃないですけど、こんばんはと、はい、で、805、おっちゃん、今夜も英語やと。
おっちゃんじゃねえっつってんのにと、
20代 前半じゃねえや、20代後半だ。で、806、一つ言えることは叱んだけど、このシリーズは好きではないなと。主人公が怠惰で、欲に正直で、自分のオナニーを他人を巻き込んで大声でしてるようで恥ずかしいなと。
うん、っていうか、これサナちゃんがこれ見たらどう思うんだろうね。
うん、
ちょっとまこちゃんっていうところはあるかもしれないですけど。で、707、あ、707じゃない、807、終わっちゃったのと。終わっちゃった、はい、終わっちゃいました今。で、803、あ、808、俺大丈夫、俺め非破壊検査株式会社と。
非破壊か、何それ
NIFS で、あ、そんなのあったっけ。NIFS、 出てこないけどな。
で、809、あ、そうそう、あっちのスレの方で新人拡張よろと。新人拡張、新人拡張、
で、810、なるほど、同年かと。
同年、
で、811、宮大工シリーズとか懐かしいなと。でもあれは最初は面白かったけど、最後の方がちょっとなんかいろいろ荒れすぎてと。
どういうことなの。
まあどうしよう、次何読もう、はい。で、812、大丈夫だ、俺がついてる。寺生まれの T さん、寺生まれの T さん、俺読んだな。
現代に蘇った伝説のタイムシ、
かっこいい。これ何これ何から撮ったの、これ何から撮ってこういう風に作ったんだろう、
かっこいいな。
はっきり言って T さん、これあの肉弾戦でどうにかできるよねこれ。で、813、人生が楽しくないのは自分のせいだろうと。
そうで、自分が自分で楽しくしないとね、
受け身じゃ無理ですと、はい。
で、814、宮大工来たよ。宮大工、これ URL、
どれぐらいあんのこれ。宮大工氏のまとめ、
ちょっと待って、
え、
あ、あんまり長くはないのか。あんまり長くはないから読もうと思ったら読めますよね、これね。
うん、そんなに長くはないですね。はい。で、815、精神科のドクターも精神病は条件にはめての診断になりがちと言ってた。癌とかみたいな確定診断が無理だからね。明日は骨折のオペだおと。
骨折のオペか。
なんか他のに比べたら骨折のオペってまだ簡単そうな感じがする。うん、
まだね。
うん、なんか難しいのかもしれないけど、オペのレベルで言ったら骨折はなんか内臓系に比べたらなんか骨ってまだ楽そうな感じがする。まだね。
で、817、まだな、あ、違うわ、816、ちょ、 T さんどんだけと。
実写版 T さん吹いたと。
実写版 T さん、これ何から撮って、これ誰、これ
ちょっとね、アレジっぽい感じ、あ、違う、なんだっけ、アグリっぽい感じの顔してますけど、
ちょっと顔の幅がもうちょっとあるアグリみたいな顔してます。で817、まだ何か読むんだよね、終わりってことないでしょうと。え何を呼べば、何かある、何かあわわわわっていう、はい、特にないんですけども。で818、心の骨折を治してほしいですと。心はね、そんなパッキリね、心、そうね、骨折したんだ、心が骨折、そうか、心が破壊されて複雑骨折してるんですかね、でもね、骨折してその骨折が治った時、その折れた部分っていうのは強固になって帰ってくると言いますから、あのよりね強い状態でその部分はその復活するみたいですから、だからねじっくり治していけば、二度とね同じところで折れるってことはないです。で819、大きな精神科病院に勤務していますが、精神科は奥が深いです。心の闇まあね、なんか答えがないような感じですからね、奥が深いっていうか、もう底なしって感じがします、うん。で820、このまま雑談でもいいよと。何話すので。821、もう一気に宮大工行っちゃえばと。宮大工のまた中途半端になりそうですけど、これ全部は読めないよ今日、いくらなんでも。また途中になっちゃうよ、繋がるよまたシリーズが、お手手繋いじゃうよ。で822、以前アップされてた神社の話はと。以前アップされてた神社の話、あれ俺何か見逃してる、見逃してるっていうか、せっかく教えてもらったのに忘れてるやつあったっけ、なんだっけ、え、神社なんだっけ、神社の話って、神社の話で823がアロンアルファ渡してますよ。アロンアルファね、どうなんだろう、ねじりに弱かったりするんですよね、アロンアルファ。で824、精神科医ほど信用できんもんはないと。そこが信じられなかったらもう何をどうしたらいいか分かんないですけどね、多分そういう患者さんは。で825、だって愛とは何かが説明できない精神科の先生は信用しませんよと。愛とは何かが説明できない精神科の先生、愛とは何かが説明できないと、まずそこで決めるんですか、先生愛とは何ですかいと。で答えられなかったら愛ですわ、新しいね、初めて聞いた。で826、久々に朝まで雑談すると、普通に明日仕事だしね。で827、トリックロジック始めてもいいんだよと。ここのジータではやんないっす。で828、心の骨折から不死鳥のごとく蘇った俺だが後遺症が残ったと。そうなのか、どうしても何か残るんだな、うん、そうなのか。で829、骨折オペ、骨の内部えぐる、金属の大腿骨埋める、ハンマーで殴って固定する、うわ血しぶきがオペ室血まみれ、針金やらドリルで固定するから少しだけ時間かかると。工事してるね、完全に。これ人間のなんかやってる感じがしないもん。特貫じゃねえけど、工事してる、工事。内部をえぐって、金属の大腿骨埋めて、ハンマーでカチンカチンって殴ったら、ね、成功みたいな。しぶきがオペ室血まみれって。ひどい話だよ、ね。針金やらドリルで固定するから少しだけ時間かかる。骨折も大変だわ。で830、朗読終わった後って いつも即終わっちゃうから雑談しようよと。もう2年ぐらい雑談してないでしょと。そんな、嘘だよ、2年もしてないか俺。てかどこまでを雑談と言ってるのか分かんないけど、してんじゃないので。831、ためらわないことさと。愛ってなんだ、これなんだっけ、なんかあのヒーローもんのあの曲にあったような気がする、なんとかってなんだっていうのでためらわないことさで、シャイダー系だよね確か、シャイダーとかあっちの方の はい、感じがするけど、はい、で832、いとこのシリーズ、あれこれなんだっけ、いとあれこれ俺な読んこれは読んでないか、もう何を読んで何を読んでないのか分かんなくなってしまいましたね。でさっきの話、神職の一家だったと。神職の一家っていうシリーズあったね、そういえば。あれなかったっけな。あ、違うか。これ神父の子か。あれ、神職の一家。死ぬほど怖い話、神職の一家。これ長っ。長いけど1回で終わりか。1回というか、7回の投稿分で終わりか。これ俺読んではないか。あれよ、俺どれ読んでどれ読んでないか分かんなくなっちゃったな。これはとりあえず読んでないかな。神職の一家、いとこ、いとこ、いとこシリーズ読んでないよな、これも。で、834、ギャバンと、ギャバンでしたよ。シャイダー、ギャバン、なんとか、なんだっけ、忘れちゃった。やべえ、ど忘れしてんな。微妙に、微妙なんだよね。自分、シャイダーぐらいじゃないの、ギリギリ。で、835、あのことを丸々したい、ためらわなくていいんですか？ダメだろうと。ためらわないことさね。これは別にあの曲に合わせてですから、なんつうの、リアルなレスだと思わない方がいいと思いますけど。で、836、なにこれ、どんどん貼られてんだから、これ何、何これ、もうわっかがんねえよ。これ何、これは何ですか、これは何、怖い話、布団、トイレ、死んでいない父っていうかさ、005とか書いてあるのがすごい気になるんだけど、百物語、これ7月13日金曜日、百物語本スレ、百物語じゃん、ダメじゃね。百物語で2007年悲願、百物語、あれ俺自分が読んだ百物語って2010、この前2014で、あと何読んだんだっけな、何年のやつ読んだんだっけ、2006年のを読んだんだっけ、自分昔、ちょっと待ってよ、あー分かんないな。でも俺自分2007年の8月30日に読んでる百物語だから、2007年とか2006年のかもしれないですね。うん、赤い帽子、いつものこと、乙女座の部屋。でも乙女座の部屋なんて分かんないね、読んだ記憶があんまりないな。読んだかな、ダメだ、記憶がもうさすがに。で837、うん、今日はおっちゃんと喋りたい気分だ、腹割って話してみと。何を話すの、まあおっちゃんじゃねえけど、何を話すので。838、看護学生時代、整形外科のオペで、学生さんこれちょっと持ってくれるよと切断された足を手渡されたことあったなと。きついわ。学生さん、学生さんにはいいのそれ、走って渡されたことあった、どぎついね話が。で839、ためらわずに読んじゃえばいいじゃんと。何を読む。じゃあなんだっけ、神職の一家が読めそうなので、他だって百物語とかもうちょっと今日はきついって感じがするんで、神職の一家を読みましょうか。 で、読み終えたらですね、終わりにしようかなと、はい、思います。じゃあ行きましょうか。神職の一家、さすがにこの BGM は合わないと踏んで、別の曲にしましょう。じゃあ行きましょう。神職の一家、死ぬほど怖い話より、2010年3月25日に投稿されたやつみたいです。近所に家族ぐるみで懇意にしてもらっている神職の一家がある。その一家はある神社の神職一家の分家にあたり、本家とは別の神社を代々受け継いでいる。うちも住んでいるあたりではかなりの歴史がある旧家の分家で、そこの神職一家が非常に気さくで人当たりのいい人たちばかりということもあって、その神職一家と非常に仲良くさせてもらっている。最近そこの次男 A さんといっても30代半ばのおっさんに聞いた話、なおよく分かんなかった言葉とかは後でググったりして補足してる。最近新車を買ってそこの神社で交通安全祈願をしてもらった時のこと。その後に社務所で事務仕事をしていた A さんに声をかけて世間話をしていた。俺、A さんって今は事務方メインの仕事をされてますけど、昔は祭事とかお祓いとかされてたんでしょう。ものすごい悪霊を払ったことがあるみたいな感じの怖い話とかってないですか？ A、 確かにお祓いもしてたけど、まず何かに疲れてる人が来ること自体はないからね。俺、どういうことです？ A、普通は今日の君みたいに悪いことが起きませんようにってことで厄除けに来るんだよ。何かに疲れてるようだから払ってほしいと言ってくる人自体がすごく稀だし、しかもそう言ってる人も大体が思い込みの場合が多いからね。知ってる限りではそういう人が来たことは一度もないよ。本家にはごく稀に来るらしいけど。俺、思い込みですか？じゃあ怖い話ってそうそうあるわけじゃないんですね。A、 お祓いじゃないけど本当に怖い体験をしたのは1回だけだね。俺、あるんですか？どんな幽霊だったんです？ A、 いやいや、いわゆる幽霊なんぞだったら大して怖くないよ。天神様や大魔炎とも呼ばれた数徳天の首塚で有名な正門公みたいに神格化までされているような例外はあるけど。俺、それじゃあ一体何が相手だったんですか？ A、 ここではちょっとあれだから場所変えようか。そう言って A さんは神社の境内から少し外れた山際のベンチまで俺を連れてきた。 A、 これは社務所でペラペラ話すのにはちょっと抵抗がある話でね。そう言って A さんはその時のことを話してくれた。10年以上前の A さんが20代でまだ神職の資格を取ったばかりの頃の話。その頃の A さんは今みたいに穏やかではなく、恩恵の人たちをあまりよく思っていなかったらしい。俺の住んでいるあたりは田舎だから、恩恵と分家の間に王権時代の主従のような絶対的な力関係があるのかと思いきやそうではなく、恩恵と分家の当主同士が気軽に飲みに行くなんていう普通に仲の良い親戚関係だそうだ。旧家にありがちな政治権力とも距離を置いている一族なので、金や権力についての揉め事がないのも一因だろうとは A さんの段。本家の持つ特権はあくまでも本家が祀る神社の祭祀に限られているとのこと。じゃあなんでその頃の A さんは本家の人たちをよく思っていなかったのか。分家というだけで根拠のない劣等感があり、若さゆえに反発せずにはいられなかったこともあるが、A さんたち分家の人たちとその本家の人たちの間にある差が原因にあったという。 A さんたち分家も本家も長い歴史を持つ神職の一族、まあ、本家に至っては記録にある部分だけでも1300年以上続いている家系。某国風土器の平安期写本にも本家に関連する記載があるらしい。 で、よそから嫁または婿に来た人以外は全員昔からの未頓の体質を受け継いでおり、成り行きこの世のものざらなるも、この世のものならざるものが見えるそうだ。そこで分家と本家の差の話が出てくるんだが、本家の人たちは本家が祀る神社の神様からの加護を受けており、当主と次期当主に至っては特に強力に守られているらしく、身の回りに霊とかその他の良くないものが全く近づけないため、全く目にしなくなるほどだそうだ。それゆえ子供の頃からそういうもの時々に目にしており、苦労して大将を身につけた A さんからすれば、生まれた家が本家というだけで無条件に守られていることに納得がいかなかったらしい。本家の本家たるゆえんは本家が祀る神様との関係にある。本家はある神社 X 神社とするを管理しており、分家も神社 Y 神社とするを管理する立場にあるが、 X 神社と Y 神社とは別にもう一つ神社 Z 神社とするが存在する。 Z 神社は過去に一度失われ大正期に再建されたという歴史があり、その Z 神社こそが本家が代々祀ってきた神社で、その祭祀を取り仕切ることこそが本家の役割。そんな時本家の当主と次期と時代当主だけで代々行ってきた当主継承に関わる祭祀を10歳になる長女が失敗するという事件が起こった。本家は血統を存続させることに重きを置いているので、昔から男女の区別なく長子が家を継いでおり、女性神職が許されなかった時代は婿を取って X 神社の建前上の神職として使え、本家が代々祀る Z 神社の祭祀は女性当主が行っていたらしい。長い本家の歴史上、時代当主候補が神様にそっぽを向かれたことはほとんど起こったことはなく、急遽本家と分家の神職を一堂に集めて追加で祭祀が行われることになったそうだ。その時 A さんはチャンスだと思った。長女が失敗すれば次は長男の順となるが、時代当主確定の祭祀は当主の子息が10歳になった時に行われるので、長男が10歳となる来年までは次期当主候補は不在となる。この隙に自分を神様に認めさせることができるのではないかと中二病全開のことを考えた。 Z 神社で祭祀を行う際に読み上げられる祝詞には本家と分家に伝わる Z 神社の祭祀のみに奉上するための独自の定型化された長い祝詞がある。祝詞の内容自体は分家の人間も知らされてはいるが、本家の当主と次期当主以外は、当主が許可した時以外はその祝詞を読み上げることは禁じられている。ここに本家が特別に神様に、ま、守られている秘密があるのではないかと考えた A さんは、それを追加の祭祀の際に読み上げて神様の気を引こうと考えた。しかし当時の A さんは冷静さを失っており、祝詞自体は知っておく必要があるが、当主の許可なしに読み上げてはならないという習わしの意味することをよく考えていなかった。そして追加祭祀の当日、一般的な祝詞の奉上が終わり、例の祝詞を当主が読み上げ始めたのに合わせてこっそりと小さな声で祝詞を読み上げ始めた。それからしばらくした頃、突然視界が一瞬ぐにゃりと歪んで意識が遠のくのを感じた。薄暗い拝殿の鏡の上に幻のように黒い直径1メーターほどの球体状のものが浮かんでいるのが見えた。その球体には人工衛星の周回軌道のように幾重ものしめ縄が巻かれている。ものすごい怖い気おじきを全身に感じながら、ほう、これが本家の祀っている神様のお姿かなどと A さんが思っていると、球体のしめ縄の隙間から黒い液体のようなものが漏れ出し、それが影のように伸びてきて取りすがろうと当主に近づき始めた。その影は当主から一定の距離のところまで近づいたところで、まるでそこに見えない壁があるかのように全く近づけないようになった。その時 A さんは気づいてしまった。あれがなぜ当主に近づくことができないのか。当主には横島なものは近づけない。つまりあれは神様などではない。そのことに気づいた時、我が身に感じていた怖い気が急に強くなった気がした。全身の毛が逆立つかのような悪感が体を駆け抜ける。見つかった。 A さんが確信したと同時に影のようなものがゆるゆるとこちらに向かって動き始めた。それはゆっくりとだが確実にこちらに近づいてくる。しばらくしてその影が膝先にまで到達した瞬間、目の前が真っ暗になった。それと同時に両目両耳鼻に激痛が走った。赤熱するまで熱した鉄の棒を両目両耳鼻の穴に突き刺したら覚夜というほどの痛みだった。多分あまりの激痛に絶叫していた。その激痛の最中、他の感覚など消し飛んでいるはずが、触覚などないはずの脳を直接手でまさぐられるかのような感覚があり、それと呼応するかのように引きつけでも起こしたかのように体が痙攣しているのを感じたという。激痛に苛まれ、徐々にうすらぐ意識の中で声が聞こえた。一本つながった。次に A さんが気づいた時には夜は明けており、右腕にギブスをされ病院のベッドにいた。医者からは石段から足を踏み外して転んで右腕を骨折し、その拍子に頭も打ったらしいので一応 CT を取ったが問題ないようなので退院しても大丈夫だと言われたので、 A さんは仕事が終わる時間を見計らって本家の当主のもとに顛末を聞きに行った。その時に聞いた話をかいつまんで書くと以下のようなものだった。第三者から見たとき自分の身に何が起こっていたのか。 A が突然絶叫して正座した姿勢のまま痙攣を始め、しばらくして右腕を上げたかと思ったら右腕だけをむちゃくちゃに振り回し始めた。その後右腕の動きがピタリと止んだと思ったら、関節の稼働する反対方向に腕がねじ曲がって嫌な音を立ててへし折れ、また全身痙攣を始めた。その間当初は祝詞を読み上げ続けており、祝詞を読み終えると同時に A の痙攣は止まった。その後 A さんの父に抱えられるように病院に運ばれた。黒い球体のようなものは何だったのか。本家が代々封じ続けているもの、正体はわからないが、それは非常に力を持っており、その力の一端に触れたものは治癒不可能な心神喪失状態に陥る。それはたたり神などと違って対象は無差別で、ただそこに存在するというだけで人を狂わせる。影響範囲は広範で、少なくとも Z 神社がある町を中心にその周囲の町にも及ぶ。いつからそれを封じているのか。少なくとも1500年以上前から封じている。もともと人の住めない呪われた土地とされていたが、良質の鉱山があることが分かり、時の朝廷は土地開発を進めようとしたが例の被害が多発した。そこで中央から力を持った一中の神と道の一族を使わし、それを封じることにした。そんな土地さっさと放棄して別の鉱山を探せばいいのにと思うかもしれないが、その当時青銅製鉄というものは国力を左右するほど重要で、しかもその土地はとある理由で高立地だったため、放棄するにはあまりに惜しかったからだと聞いている。封を担った巫女の一族はその土地に腰を落ち着け、代々その封を司るようになった。時は流れて Z 神社は戦乱で消失し、その後長きにわたって本家が封じるための儀式だけは行っていたが、長らく神社がなかったことの影響か大正期に被害が出るようになった。そこで Z 神社を再建して封を強化して今に至っている。それは完全に封印はできるか。わからないが、儀式をした際に黒い球状のものに巻かれた締め縄が増えることがある。その締め縄が完全に球を覆い隠したときに封印は完全なものになるのかもしれない。ここ以外にもそういう土地はあるのか。ごく少数だろうが存在すると思われる。時代が国学院に通ってた頃、時代が国学院に通ってた頃、自分と似たように強力に加護を受けているとおぼしき生徒がいたそうだ。 多分もその生徒の一族も何か厄介なものを封じるためにそのような加護を受けているのではないか。なぜ自分は心神喪失状態にならずに済んだのか。分家とはいえ一族の血を引いていることによるものか、それとも100年以上ぶりに触れた人間ということで人について何かを探ろうとして壊れないように細心の注意を払って扱ってくれただけなのかはわからない。運が良かったとしか言えない。A さんは一通り話し終えてから、とまあこんな前つばの話だから信じる必要はないけど、ただそれのせいで知っての通り私の右腕は今も動かないままなんだ。骨折自体は当の昔に完治して未だにリハビリを続けてるが全く動く気配がない。思うにあれが一本つながったって言ったのは腕一本つながったっていう意味だったんだろうと思う。だからこの右腕を動かすことができるのはあれだけで、もし彼に風が弱まることがあれば私の意思とは無関係に動き出すんじゃないかと思ってる。本家の人たちが風を強化しているから私が生きている間に間違ってもそんなことは起きないと思うけどね、と笑いながら話していた。この話を聞いて自分には完全に眉唾とも思えない心当たりがあったりする。例の本家の人間なんだが、一族皆人格者ばかりだからというのもあるんだろうが、地元ではものすごく信頼されており、何があっても失礼をしてはいけないとばあさんからよく聞かされていた。小学校の時それぞれ別の友人グループだったんで接点はなかったが、本家の長男 B とすると同級生だった。6年生の時よそから転校してきたやつ C がいたんだが、そいつが断るごとに B に突っかかるようになったらしい。 B は性格が良くて周りからの人気があったから、まあ顔がイケメンの部類だったのもあるかもしれないが、それが気に食わなかったのかもしれない。ある時 C の家に雷が落ちて全焼し、両親は無事だったが C が亡くなったと全校集会で校長から聞かされた。後で知ったんだが、その前日 C は B を痛めつけようとして階段から突き落としたらしいんだな。武道の心得もあってか幸い B は軽い捻挫程度で済んだらしい。その C が住んでいた借家の場所はうちからチャリで3分程度の近所なんだが、そこの地主のじいさんが雷の話を聞いてビビったらしく、駐車場とかにもせず今も更地のままなんだ。この B の話を思い出した時心底寒気がした。雷は偶然だと思いたいが。以上、神職の一家っていうお話でした。はい。んで、ジータリスミ840、ちょっと暗い話やめてよと。黒い話やめてよっていうか、怖い話とかそういう系の時にね、黒い話は避けらんないですよね。まあ今回はこれレスに対してでしょうけど、これ840番、その、ね、841、人事部勤務時代面接の履歴書で学生さんこれちょっと捨てといてくれると赤マジックで罰されたリストを手渡されたことあったなと。人事部勤務時代面接の履歴書で学生さんこれちょっと捨てとい、学生さんきついな、赤マジックで罰してんの、きついわ。で842、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃねえですけど20代ですけど、こんばんは。やっとラジオ聞けるようになったけど、サナちゃんシリーズもう終わってるのか、後で録音聞かせてもらうねと。やっとラジオ聞けるようになった、何かあったんですか、トラブルが、うん、まあ、とりあえず聞けるようになったということで、はい。で843、ストック天皇ねと。いやっていうかさ、ダメ、全部自分初見でいきますから、 もうなんつうの、専門用語的なものとか、こういうそのなんとか天皇とかさ、この昔の人の名前とかダメね。漢字弱いし、そういうのダメ。わからん。ストーク天皇らしいです。お勉強になりました。で、八百四十条すっげえ細かいけど、ストークだよと。別に細かくねえと思うよ。ドンミスしてるってことですからね、自分が。スートクって読んじゃったよ、普通に。なんとなく。で、845、怖い話が聞きたいの？明日学校の会社に行くと机がないの？あの、机がないんですけどって聞くと、ああ、君か、もう来なくていいだよ。はあと。来なくていいだよだと、と。そっちじゃねえと。お前、いいだよっつったら今と。まあ、そうじゃねえんですけど。で、846、内臓とか細かい人体は感染性廃棄物で業者に引き渡すけど、切断した四肢は役場で申請してお葬式みたいに焼いて納骨するんだぜと。よくする病院ならその手順用紙あったり、専門業者と提携してたりすると。もう専門業者と提携はしてるだろうね、普通ね。だってバンバン出るってことだからね。まあ、バンバンって言うほど出ないとは思うけど、まあ、内臓とかは感染性廃棄物、まあそうね、危ないもんね、そう いろんな意味で。で、切断した獅子はまあ焼くのか。でもそんなに獅子切断って多いのかな。そうか、まあそうね、焼くしかないよね。ね、手順用紙は、まあ、マニュアルはあるだろうね。てかマニュアルない方が怖いし、こういう手順で、まあ、処理っていう言い方するとちょっとあれだけど、まあやってくださいっていうね。で、847、噛んだからもう一話ねと。んな無理だよ。そんな噛むわ、そりゃね、そりゃ買いますわ、噛みますわ、そりゃ今も噛みましたわ。で、848、もう一話は日本航空物語をお願いしますと。日本航空物語ってそれ怖い話、まあ怖い話じゃなくてもいいんですけど。で、840、てか日本航空物語ってなんだろう。で、849、神社の家の人間といえど、そこまで強力な加護は聞いたことがないなと。てか半端じゃないですよ、これ。バリアが張ってるよ、もう。で、850、今左手が血まみれな俺は痛い話に関わりたくない気分。爪が真横に半分切れてるよ。だんだんじわじわしてきたと。851、原爆記念館が見たいんですねと。左手が血まみれな俺は痛い話に関わりたくない気分と。真横に半分切れてダーっていう。うわーっていう。で、851がさっきのやつで。で、852、レアメタルやレアアーズって書いてあるけど、レアアースだよね、これ。木土類の元素のことでしょ。があるところは神社や遺跡があるねと。なんかがあるんですかね、やっぱり。で、853、おっちゃんコント。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんは。久々に弾かせていただきマッスルと。マッスルですよ。いただきマッスルって。で、854、雷は人工的に起こせるでしょと。え、そんな何、雷電できる人がいるんですか。ここに落としたるなっつって、それすごくね、人工的に起こせ、いや起こせるっつっても、え、この何、ちょっとお前C の家に落としたろかいなと。で、バキャーンと落とす、マジかよ。で、855、BGM 変えるとやっぱり変わるなと。正直ね、こういうのってね、曲にあの影響するところが多いと思う。だってさっきの曲でやったら全然っていう感じになっちゃうと思うしね。まあ、だからといってこれが合ってるかどうかわかんないですけど。で、856、このおっさんって小手半は何なのと。知らない。え、あの、初めてかな、何回目か知らないけど、うん、とりあえず、まあ、めったに見ない方 ですけどね。まあいいですよ。はい。まああんまりね、コテをね、つけるのは、やめていただきたいって感じですけどね。うん。うん、で、857、オカルト的にストーク天皇は読めとくべきと。まあね。それだけ、なんつうの、もう当たり、もう常識でしょぐらいの人なわけだ、ストーク天皇っつうのは。てかね、自分ね、正直、あの、なんつうの、そういう、その、そういうっていうか、まあ、だから、お買い立て自分やらないのはそういうことで、全然、読むのは好きだし、聞くのも好きなんだけど、別にそういう体験、 もないし、知識がないんですよね、そういう関連の。そういう奥深いところまで全然自分行かないんで、だから本当に表面面だけなので、だから分かんない。だからおかいたなんかでやるようやった場合についていけない、全然。だからジータでやるっていうのがあるんですけど、あと基本的にそのこういう系の朗読だけするつもりでもないっていうのもあるんですけど、基本的にいろんなもんやろうかなっていう、でその中で今メインジャンルとしてこういうのをやってるっていうだけなんですけどね。で858、まあでも一応ね、あの日本人ですからね、崇徳天皇ぐらい読めろっていう話ですよね。お勉強したかなこれ。で858、そこまで直接的に危害を与えられる我が物はいないと思うけど、やばいものの封印とかは実際あるっちゃあるなと。しかもだってさ、これ押さえてるのがさ、押さえとくのがすごい、そのなんつうの、1500年以上前から、しかもこいつが、こいつってなんだか分かんないですけど、その黒いのがさ封印されてないでバーンっていったら、その町を全体を巻き込むほどの何かでかいことが起きると、ってすごくねっていう。とてつもねえ封印の力と、まあそいつ自身の力が半端じゃないねっていう、やばいものの封印とか、まあ封印系はねいろいろあるみたいですけどね、ね、誰が一番初めにそういうことをやったんだろうね。封印っていう、殺すんじゃなくて押す、封をするぐらいしかできないのか、殺せねえんだ。抑えることはできるけど、そいつ自体を消滅させることはできないと。859、ハンバーグなんで金吾なのと。あ、やっちゃったな。昔ね、ハンバーグうっせえよっていうのがあって、そのね、ことでね、ハンバーグをね NG ワードにしたままでしたね。もうペチコねうるせえよと。もうはい、いうのがあってね、NG ワードにしっぱなしでしたね。で860、ただの暇な親父です、今夜焼き肉食ったと。そりゃよかった。で固定しない方がよかったのか、固定やめますね、ごめんねと。まあ、まあみんなね、つけませんから、みんなつけないんで、まあつけない方がありがたいかなという話ですね。で、861、五か五かと。国の象徴の人とかも、やめとこうと。国の象徴の人とかも、五か五。なんかあるんですか。いや、やめとこうと。じゃあ言うなよって言って、862、おかいたは面倒ごとに巻き込まれそうだしな、面倒ごと。何かあるんですか。面倒ごとがあるんですか。わかりませんけど。まあどこの板にも兄ちゃんはいろんな人がいるとは思いますけどね。はい。で、863、恐竜時代に呪いなんてあったか、テレノザウルスって書いてあるんですけど、恐竜時代に呪い、いや、あったかもしれない、ある意味で呪い的なものが。でもやっぱり人が出てこないとあれなんだろうけどね。てか人は記憶とか何かその歴史を残したりするからなんだろうけど、残し、ねえ。で864、ああ思い出しちゃった、ハンバーグネタ。このハンバーグのバーがハイフンだろこれ、だから書けるんだろ。で、865、ペチコに久しぶりに聞いたと。俺も久しぶりに言った。てか、いつぶりだこれ。もう何年ぶりかとかいう話じゃないの。で、866、今来たから最初から読み直してよと。無茶言うなよっていう。録音アップするんで聞いてください。はい。で、867、おっちゃんコンコンと。コンコンですよ。まあ、おっちゃんじゃねえけど、20代だけど。今夜もいい声だねと。まあ、それはありがたい話です。はい。はい。いい声なのかは分からないけど、いい声って言われて、嬉しくないわけがないと、はい、ことですね。恥ずかしいですね。で868、ハンバーグネタに味噌カツアイスネタと。もう言うなっていう、掘り起こすなって話ですよ。もういいんですよそれは。はい、というわけでですね、 870、お茶風呂入ってくるから話しててね、ととい。話しててね。俺何なんだ、俺は。俺は870番さんの何なの、俺は。まあ、おっちゃんじゃねえしね。はい。で、これで神職の一家、陸ありがとうございました。読みました。はい。で、次回何読みましょうかね。俺なんか読んでないのあったっけな。とりあえず、あ、まあ、その教えてもらったとこか。いや、百物語はまた行くのか、百物語。いとこシリーズ十姉妹って書いて。これもうちょっとなんかまとめてるとこねえのかな。いとこシリーズって書いてあるまとめねえかな。多分あると思うんだけどな、おそらく。あ、あった。いとこシリーズありましたね。1,2,3,4,5,6,7話ありますね。これもちょっとお気に入り入れとこう。次回これいきますかね。次回はここを読みましょうか。で、869ってなんだっけ。おかいたは面倒ごとに巻き込まれそうだしねっていうのに対して、おかいたって書いてある。おかいたの頃かな。オカルトラジオいたの問題だろうなと。オカルトラジオいたって問題なんか問題が、はい。で、870が、俺869読まなかったんだね。で、871、ガチムチも NG だよねと。うん、確か NG にしてたから、てか何を NG にしてたか覚えてないですね。で、872、俺の何って言わせんなよと。言わせんなって俺さっき何言った。で、873、びっくりドンキー、過去笑いというか笑いですけど、よくわかんないですけど、これ誤爆これハンバーグってこと。で、874、お前が食べた肉は俺の子供だ、恨んでやるなんて牛や豚や鳥の怨念があっても不思議じゃないよと。そこまでの知能はあるのかね。恨むっていう、恨むってあるのかね。なんか、うん、わかんないけど、まあ哺乳類はあんのかな。なんとなくその、まあ、しょうがないっていう気もないかもしれないけど、なんかもう食物連鎖の中でもうそれはもうルールとしてあるから、食われてもなんだろう、恨むっていうことはなくっていう、もうプログラムの中でなんか動いてるような感じがしないでもないけどね。でもあるもんね、動物関係のやつね。ってことはなんか恨む関連の感情的なものはあるのか。わからんけど。で、875、おちゃんと、まあおちゃんじゃないですけど、幼馴染の住職シリーズって読んだ、読んでるならアップしてくださいと。幼馴染の住職シリーズってな。っていうかさ、シリーズ多くね、すごくね、まあ歴史あるからね、あると思うんですけど、幼馴染の住職シリーズっていうのは知りません。住職、いろんなとこにいんな、そりゃそうだ。幼馴染の住職シリーズ知らねえわ。何それ、幼馴染シリーズって何。これ違うか。どれだ、どこ見りゃいいんだろう、サイトは。住職シリーズでいいのかな。幼馴染シリーズ、3人組シリーズ、何なのこれ。サイト多いなあ。どれ、幼馴染の住職あった。1,2,3,4,5、こけし、幼馴染の住職シリーズって俺やってないっけ。やってないよね、多分やってない。やってないから
これもあれですね、読む候補ですね。まあ、ネタが尽きないね。で、876、こんばんはにって書いたんだけど、こっちゃん風呂入ってくるから話してねと、こんばんはにって書いたのよくわかんねえわ。よくわかんねえ、何こんばんはにって何、何その挨拶、最近流行ってんの今、巷で流行ってんのかな。こんにちは、ありがとうさに、こんばんはにですよ。調べたらそれが出てきたんだけど、それなんだ、それは何ですかい、よくわかんないですけど、こんばんはに、はい。で877、犬畜生と言われる犬馬牛の幽霊話は少ないが猫とか多いよなと。なんだろう、猫、うん、何なんだろう、なんで猫が多いんだろうね。猫ってなんだろう、人間と一緒に住んでる割には人間となんか違う感じ。その犬馬牛、まあ、家畜の部分と、まあ、犬、そうね、犬、そうだな、猫ってなんかまたちょっと別のカテゴリーに入ってくる感じがするから、なんか独特な何かがあるのかね。で、878、動物は言葉を喋るぜ、ただ人間が理解できないんだけどと。あ、そうね、バウリンガルとかね、あれで見れば知らねっつーの、バウリンガル久々言ったよ自分でも、なんだろう、言葉というのが一番わかりやすいのか。カラスとかもあれらしいね、なんかあの鳴き声のパターンがいろいろあって、あれでいろいろそのなんだろう、コミュニケーションを取ってるっていう話だね。確かに聞いてみると、あのカーカーっていう、鳴いてる感覚が、感覚を変えたりとかしてるんだよねあいつらなんかね、そういうのがあるらしいですよ。だからまあ動物もあるんでしょうな、何かしらの、うん、言葉と言っていいのかよくわかんないですけど、コミュニケーションツールが、うん。で、879、こけし、それは高消すのこけし。あ、そういう話って読んだ気がする。こけしっていう題名か忘れたけど、高消すと書いてこけしっていうのは、なんか聞いたことがある気がするな。なんだろう、俺何でそれを読んだんだろう、何かででも読んだな。で、880、おっちゃん134的傑作怪談ベスト10とかやればと。まあおっちゃんじゃないし、俺134じゃねえしね、136だと思うんだけどそれをそこで書くならイサシじゃないですよ俺、イサシじゃないですよ俺。で、はい。で、881、イサム家の猫は元気と。猫元気ですよ、元気すぎません、まだ0歳ですよあとなんかね、箱を見つけるとそこに入りたがるみたい。箱見つけるとすいませんっつって入って出てこないです。はい。なんか引き出しの中とかも好きみたいな、引き出しの中すいませんって入ってわざわざ奥に入って居心地いいわみたいなになってますね。はい。で、882、いやマジに風呂入ってくっからおっちゃん放送しててねと入ってこいよっていう、さっき入ってりゃそんな粘ってたのに。で、883、九段タンは牛だおと。ね、人、人弁に牛と書いて九段。ね、九段の母とかありますよね。で、884、飼い猫が猫股になる話とか、妖怪物じゃデフォだよねと。飼ってた死んだ犬が迷子になって、なってる時、助けてくれるパターンとかねと。うん。そうね、死んだ犬がとかね。あんまり他のは聞かないですよ。猫、犬がまあ、基本的に飼ってる人が多いからってことなんですかね。うちのレッサーパンダかとかそういうのはないですよね、あんま聞いたことないですよねえ、カメガとかさ、カメガね、迷子になってる時に教えてくれたんだけどね、餓死したっていう。で、885、猫にガチ噛みされて血だらけになってる思い出したと。野犬と違って野良猫は凶暴じゃないけど、あいつらが本気を出したら人間負けると思うと。あいつらが本気出したら、あー、そうね、まあ1対1ならね、
なんとかなると思うけど、数が増えてったらちょっとやばい、うん、でもすごいもんね。別に本気でかあの引っかかれてるわけでもないのに、あの奴らの爪って半端じゃなく尖ってるから、ザクッといかれた時結構入るもんね。あれって血が出てるみたいな、ね、だ本気出したら、でも人間も本気出したら結構なもんですからね、なんつうの、もう完全に無事切れ混合になった時は人間だって捨てたもんじゃねえっていうことはあるかもしれないですけど、まあ、武器なしでもね。で886幼稚園児って書いたんですけど、あ明日のお昼寝の時間マジだろいわと、マジだりーからお昼寝しろっつってんのに、なんそれの時間もだりーってどういうことなんだ。で、887猫が喋ったと、これは何から撮ってんだ。でもそういういろんな、なんつうの、話ありますよね。普通に猫が喋ったね、まあ、ルドルフとかね、いっぱいあってなとかね。で888セックスすると子供が生まれるんだけど、所得が低いから食べさせてあげられないの、だから生まれてきた子供を殺すの、それがこけし。間引くわけだ、子供を殺す、こけし。そう、なんかね、そう、こけしの話はね、聞いたことがあると思うけどな、聞いたことがあるっていうか読んだ覚えがある。題名がこけしかどうかは覚えてないですけどね。で、889猫ひろしなめんなよにゃーって書いてあるんですけど、またあのどなたか分かりませんけど、またコテの話してるときにまだコテが、はい。で、899おっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、愛病を鍛えて YouTube とかにアップしたらと。いや別に鍛えてってどういうことなの。まあ、鍛える鍛えるって何なんだろう。別にまあタレントにしたいわけじゃないしね。で891眠くないのに昼寝させられる、眠いのに授業を聞かされると、それおかしいと。1行目はまあ1行目はまあね、確かに。でもね、眠くないのに昼寝させられるとか書いてあるけど、これ眠くない理由がね、多分これ夜遅くまで起きてね、見てんでしょ、なんかいろいろ。幼稚園児なのに、幼稚園児なのに、あのニコ動でね、イーノックとか見てるからいけないんですよ。だから昼寝の時間にちゃんと寝れないわけですよ。だからそれ不健康な意味ですから、はい、で眠いのに授業を聞かされるっていうのはそれダメですわ。聞かされるってどういうことなんだ。義務だ、義務だから耐えなきゃ、そこは。で892猫が部屋の隅でうつむいてそわそわしてたら何かいるんだなって思う。あ、そういえばね、うちの猫ね、あの最近うちに来てからすぐにはしなかったんだけど、今あのここ2週間ぐらいかな、あの勝手口の部分に靴、まあ5人で住んでるんで靴わーっと置いたんですけど、で玄関よりも勝手口を結構使うんですよ、うち勝手口から出てくって多いんで、で勝手口に靴わーっと置いたんですけど、勝手口の靴をじーっと見てんですよ。何なんだろうね、最近ずっと見てんですよ、やつが。何かいるのかね、ずーっと見てんです。誰もいないんですよ、誰もいないのにパッと見ると勝手口のその靴がわーっと置いてあるとこをじーっと見てる。飽きもせずずーっと見てる、2時間とか3時間見てる、不思議。で、893、ヤクザで、日本人に馴染みある動物の妖怪、猫が猫股、牛が九段で、犬が狛犬、馬がオイラいらないから教えてえろ人と。馬ゴズメズとかそういう関係の、てかあれ妖怪、894が匂い嗅いでるんじゃないのと。匂い嗅いでんのかなって。でも距離離れてるよ、上でその降りないで、靴のところに降りないで上でじーっと見てるよ。あそこから匂いなのかな。猫さんただの興味は匂いだと。匂いなのかな、そんな匂いするかなあれ。だったら玄関の靴とかには行かないのかな。玄関の靴とかには興味がないんだけど、何なんだろうあれ。普通に猫さんのただの興味か。なんであれだけにずっと興味があるの。不思議なやつだなあいつな、よくわかんねえな。しかも最近だよ、なんで最近、何か 出たんだ、それスメールが。そうか、で896は猫がじっと見てるのは絶対幽霊いるよね、そんなことよく言ってるしと。で897エキサイティングなスメルが出てるんじゃないのと。そうか、相当エキサイティングだね。だって距離結構離れてるよ距離離れてるけど相当超エキサイティングなスメルがしてるんで、それ興奮すんなっていう。マジかよ。でもな、あんまり靴が、ま、靴がゼロっていう日はないからな。何かしら靴が置いてあるから、そのスメルが超エキサイティングなんだ。で、898、どの靴にゲイしようか考えてると。マジかよ。なんでゲイしようか考えてんだよ。どれにしよっかな、みたいな。これしやすそうだな、みたいな。あんのかな。で、899、いいな、猫は一日ゴロゴロしてて、漏れもしてるけど、と。ダメじゃねえかよ。いいなじゃねえよ、自分もしてんじゃん、それ。それこそいいなですよ。ゴロゴロしてない方がいいと思いますけど。で、900、それで木彫りを作ってごめんねごめんねってこけしを作るの。はぁ、短い文章だけど、さっきのと組み合わせるといい、いい、なんつう、いいの意味がちょっとあれですけど、いい話だね。うん、ではもう1話、セックスすると子供が生まれちゃう、でも女はセックスしたくてそれでこけしでオナニーするのだ、バカ野郎って言って。901、うちの猫はビニール袋を結んで投げると犬のように加えて持ってくる。猫は家に着くと言われているが、実際は犬以上に人を観察して見ている。感情が深い生き物らしいです。犬以上に人を観察して見ているっていうのは、まあ犬飼ったことないんで分かんないですけど、とりあえずやつは観察してますね。じーっと見てますね。別に外にいる猫でもじーっと見てますけど、タタタってちょっと歩いてまたこっち振り向いてみたいな、見てんねーって。で900に玄関の写真撮ってみて、何か写るといいねと。撮らない方がいいなっていうかね、そこの勝手口の近くにはあれ何だっけ、とにかくね、神棚があります。うちちゃんと神棚があって、で仏壇あって、正月の時には、この順番で、回って最後仏壇のとこで、線香立てて、ん？線香、そうだよな、でやりなさいよっていうのが未だにやってるわけですよ。でね、そのあれはね、なんだっけ、ど忘れちゃった。いますよ、その神棚がねものすごい近いんですよ、そこ勝手口だ。何かいるかもしれないね。で903、猫の習性を考えてみる。無理だ無理だ、俺の僕の実力では難しすぎてわからないって書いたんですけど、大丈夫うん、無理しない方がいいと、うん、多分ちょっと耳から脳汁が出てる可能性があるんで、ちょっと気をつけてくださいそれで。結局俺は何がしたかったんでしょうか。ですね、とりあえず次回はですね、宮大工シリーズといとこシリーズ、幼馴染の住職シリーズがあるらしいんで、それを適当に、つまんでいこうかなと思います。はい、でなんだかんだで、まあ2時間やりましたんで、この辺で終わりにしたいと思います。はい、で904、神棚まではないがうちでも玄関からだなと。そう、神棚、あ、玄関からなんだ。うん、そう、なんかねありますよ、この順番でみたいな。で905、脳書きはいらない、心霊写真があるのならウップしないなら信用しないと。ん？心霊写真はないですよ。てか別に写真撮ってないしね。とりあえず、でもあんまりな、家映したくないですけど、とりあえず神棚ここにあってここにあってみたいなのは映そうと思ったら映せるけど、で猫が見てる時の絵みたいな、絵っていうか写真撮れるけどね、別に心霊写真を撮ろうと思って撮るわけじゃないですけどね、その時ね。でもどうなんだろう、神棚とかって写真あんまり撮っていいんですかね、よくわかんないですけど、あんまっていうか一度も撮ったことないですけどね、そういうこと。うん。 普通しないでしょうしね。はい。で、まあそんな感じで、どんな感じか分かりませんけど、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、録音ファイルはですね、またまあいつも通りなんですけどアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で、ですね、なんだっけ、師匠シリーズって結局ありました？アップされてました？もしアップされてなかったら、合わせてアップしたいと思うんですけど、ちょっと確認しますね。あと他にもその何かあれば、言ってもらえれば、基本的にはアップしたいとは思うんですけど、あ、師匠シリーズないですね。ないので、まとめて、アップしたいと思います。はい。ありませんでした。はい。じゃあ、それも含めてあげたいと思いますので、先ほどのちょっと何番さんか忘れましたけど、それも含めて落としていただければと思います。はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう。でですね、この前、自分の、CM をですね、作っていただいた方がですね、何ですか、ですね、本日10月3日より配信になった新曲っていうのがあるらしくてですね、それをかけてくれませんかというところが来たのでですね、作っていただいたということもありますので、かけてですね終わりにしようかなというふうに思います。初めてですね、こういうことやるの。はい。で、曲はですね、明日の歌という、曲名だそうです。ミュージー、MUZIE にもですね、アップされてるようなので、ちなみにアーティストの名前はですね、山下、これ漢字山の下で、カタカナで健太郎さん、山下健太郎という名前の、方でですね、もしよかったら、落として聞いて見たらどうでしょうということですね。他の曲もいろいろあるということ。はい。ではですね、その曲をかけてですね、今日は終わりにしたいと思います。それじゃあありがとうございました。お疲れ様でした。それではおやすみなさい。ではバイバイ。曲かけます。じゃあ
ですよ。